はい、ということで、Today アイランド第6回目を始めたいと思うんですけれども、このポッドキャストをまず紹介をしたいと思います。Today アイランドでは、ベイエリアで働くソフトウェアエンジニアが気になった、英語圏 IT 界隈の様々な技術トピックを緩く紹介しながら、トレンドを追いかけるポッドキャストです。日本国外で働くソフトウェアエンジニアをゲストに気になったトピックを深掘りもしていく予定です。自己紹介ですが、まず、自分の方から、今井智明です。サンフランシスコにあるチョンプという外食体験を共有するサービスを開発する会社で働いています。で、ゆうすけさんどうぞ。
はい、ゆうすけです。ベイエリアでソフトエンジニアをしてます。
はい、どうもよろしくお願いします。ということで、
お願いします。
最近の、まあ、面白トピックとかあればなんですけど、まあ、自分の方から、はい、先に。
面白トピック
雑談なあれですけど、本当つい最近、2、3日前ですけど、Amazon プライムの、Amazon、んだ、あれ、Amazon TV? ん？何でしたっけ？Amazon プライムかな？はい、Amazon でのその映画とか見れるサービスあるじゃないですか。で、ずっとそれの広告が、ソーシャルメディアのいろんなサービス出てて、ツイッターとか、フェイスブックとかで、そのボーイズっていうドラマがあるんですけど、それをずっと広告が出て気になってたんで、初めてこの間見たら、すごい面白かったんで、おすすめです。これなんか、まあ、内容は、そのまあ、スーパーヒーローが、まあ、普通に世の中にいる社会の中で、その、まあ、スーパーヒーロー活躍してるんですけど、実はそのスーパーヒーローが正義の味方じゃなくて、実は裏ではすごい悪いことをしてて、まあ、それをそのボーイズと呼ばれる、なんでしょうね、秘密結社みたいな人たちが暴いていって、まあ、スーパーヒーローを懲らしめるという内容で、まだ実は1話のしか見てないんですけど、すげえ今時点でかなり面白いんで、ゆうすけさんもぜひ見てみてください。
めっちゃ流行ってますよね。
なんか
流行ってます、流行ってます。ルームメイト2人いて、彼らも別々に見てたし、この間会ったルームメイトの友達とかもみんな見てるよみたいな話してて。
あ、マジですか。そうなんだ。知らなかった。
そう。いやー、
ゆうすけさんは見てないですか？
全然見てないです。最近メディアは全く見てなくて、Amazon で思い出したんですけど、コスコのメンバーになったんですよ。ついに。
はい。はいはい。コスコ。
そう、コスコのメンバーになって、そう、だからもう Amazon プライム解約してもいいんじゃないかなって思ってます、逆に。
あ、マジですか？
うん。
そんな使わなくなりました。はい。荷物の配送とか便利じゃないですか。
そう思ってたんですけどね、意外となくても大丈夫だなって気づいて、それよりコスコに行った時のなんだろう、物がでかくて安いっていう高揚感の方がやっぱ楽しいですよね。
あ、なるほど。
あ、
そういう体験ですよ。体験大事ですよね。
そう、うん、あれも体験型ですよね、やっぱね。
そうですね。
うんうん。
うん、
だってペットボトルの水40本入って 2.8 ドルとかですよ。
マジそんな安いんでしたっけ？いや、めっちゃ安いですね。
だとホットドッグ、うん、ホットドッグ有名ですけど、ホットドッグとソーダ、コークとか、コークじゃないのか、ペプシとか、なんでもいいソーダのセットで 1.5 ドルですよ。
うん。めっちゃ安いですよね。で、
そう、チキンのロースト、丸々1匹とかが5ドルとか。
うん。
そう。
はい。それは、昔コスコの会員の時は、確かに、買ってましたね、そういうチキンとか。
あ、やめちゃいました、コスコの会員。
やめちゃいました、ね。やっぱり、結構一度に買う量が多いじゃないですか。
うん。
なんで、まあ、そんなにいっぱい買っても消費しきれないなってことで、はい、やめちゃいましたね。
わかります。僕も冷蔵庫は今、冷蔵庫じゃないか、冷凍庫に全部ぶっ込むんですよ。長持ちしないから。はい、
うん、
大変なことになってます、冷凍庫、
うん。うん。なりますよね。
そう。 と技術界隈で言うと、あの iPhone いくつ12が今日アナウンスされましたね。
ああ、されましたね。iPhone。
見ましたか、アナウンスメント。
いや、追ってないですね。うん。いいんですか？
あの、5G 対応で、これでピクセルと合わせて、みんな 5G できて。
おお。
で、デザインも iPad Pro にちょっと似たデザインになり。
あ、そうなの？ iPad Pro。
そう、うん。あと、安いモデルたち、iPhone 12と12 mini っていうののセットと、Pro と Pro のでかい版と。あのそこのモデルを2つしっかり分けて、
うんうん、
でターゲティングをしっかりしてるみたいな感じでしたね。
結構画面サイズがじゃあいろいろ出てくるってことですか？
そうですね、そう、
うん、なるほど。
それ Android デベロッパー的な、そう、そっちの方が気になりますよね。
気になりますね、若干。うん、まあそっか。そうですね、ちょっと自分 iPhone は iPhone SE を未だに使ってるんで、まあちょっとそろそろ買い替えたいかもっていうのはあるんで。
SE2 じゃなくて SE1 ってことですか？
SE1 ですね。何年前だ
これ。化石みたいな。
はい、5年前かな買ったの。
うん、
はい。なんですごい昔のなんで、そろそろいいタイミングかもしれないですね。
そうですね、あの、はい、ミニは良さそうでしたよ。あの699かなドルからなので、ちょっと安めのモデルですね。
なるほど、確かに悪くない、うん、さそうですね。
あとデザインが、僕四角いデザインが何でも好きなんですけど、あの iPad Pro みたいにちょっと角張ってるんですよ、角っことかが。
はい、
だから握った感じも多分良くなりますよ、ツルツルしないし。
なるほど、実物ちょっと触ってみたいですね、したら。うん、どんな感じなんだろう。
それできんのかな。アップルストアって入れないですよね、今ね。
ああ、予約したら入れるみたいですけどね。
ああ、うん、そっか。
うん、
予約制か。
はい、まあ、じゃあちょっと見てみます。
はい、じゃあ今日のトピックいきますかね。
はい、いきましょう。
はい、今日のトピックはですね、The Self-Taught Engineer's Algorithm Study Plan ってことで、あの、独学エンジニアのアルゴリズム勉強計画っていうタイトルですね。これ何の話かっていうと、はい、あの、独学でエンジニアになった人が面接に向けてコンピューターサイエンスの、あの、知識をどうやって準備していたか、準備していったかっていうお話です。で、著者の人は、ラディカ・モラビアさん。って方で、オープンテーブルで今働いてる、ウェブデベロッパーの方です。で、背景として、その、シリコンバレー、ベイエリア、そして、アメリカで一般的にそのソフトエンジニアがどういう面接プロセスを経てるかっていうのを多分話した方がよくて、あの、知ってる人は飛ばしてください。どんなプロセスかっていうと、大体フォンスクリーニング、電話面接が2回あって、その後、長いオンサイトインタビュー、実地試験、あの、オフィスに呼ばれるとか、あと、今だと長い4時間とかのオンライン の, あの面接をするっていうのが最後のプロセスであります。で、本当に最初の2つのプロセスは、あの、人事の人と話したりとか、あと会社の話をしたりとか、あとはエンジニアの人と短い1時間ぐらいのコーディングチャレンジをしたりとか、そういう感じですね。で、どのプロセスでも、キーになってくるのが、キーになってくるというか、必ず聞かれるのが、そのアルゴリズムの問題が聞かれます。で、これ、まあ、どういう問題が出るかというと、例えば、なんか、アレが渡されて特定の処理をしてくださいみたいな、そういう問題ですね。で、この記事の中では、あの、パンデミックによって、2020年、ジョブセキュリティが危なくなっているので、インタビュー対策をしなければいけないというので始まり、このインタビュープロセスの対策について3つの領域に分けて話してます。で、アルゴリズムとシステムデザイン、そして、プラクティカルプロジェクトってことで、実際に手を動かしてどんなプロジェクトやるかみたいな話ですね。で、今回のこの記事の中では3つの領域に分けてるけど、アルゴリズムだけにフォーカスして書いてます。で、この人は1日平日1時間とか、で、あの1週間に8時間上限として勉強したという、その、プランについて話をしてます。じゃあ、どんなプランなのかっていうと、あの、そもそも、まあ、プランを始める前に、 今勉強していることが自分の仕事にどう関係するのかを理解することが大事だという話をしていて、まあそれはそうじゃそうなんですね。アルゴリズムの問題をただただひたすら解いてても、それがどこでこう仕事とつながってくるのかっていうのは理解しなきゃいけなくて、でも個人的にはこれ仕事とつなげる、直接つなげるのって結構チャレンジングだと思うんですよね、
うん、
で、ただこの人はそのリーディング、アルゴリズムの本とか読んでリーディングをしてコンセプトを理解して、でその中で、アイデアを自分の中で、リフレクトして、で、自分の中でどういうコンテクストでそういうものが使われているのかっていうのを理解するというのがまず第一のステップとして挙げられていて、次に問題を解く、で問題を解くところではリートコードを使ったりとかインタビュー傾向を使って練習したりとか、で最後にレビューとしてその答えを解くだけじゃなくて、どのようにメモリ最適化するかとか計算量を下げるかとか、でこれもインタビューのプロセスで必ず聞かれることの一つで、問題を解いた後にどんだけメモリを使う、ビッグ O ですね、メモリのコンプレクシティはどれくらいなのかとか聞かれるので、それについて学びましょうと、そういうカリキュラムとして提案してます。で、このスペースとレピュテーション、レピュテーションっていうその、学習曲線に合わせて復習を繰り返していくっていうモデルを使って勉強しようとこの人はしてるんですけど、この人的にはリートコードには問題がたくさんあるから、別に同じ問題解かずにもスペースとレピュテーションできるよねってことで、まあ、そこはあんま詳しく触れてないです。で、解き方を、クリストファー・コーデロさんのブログからそのまま拝借して、解き方についてこういう方やり方でやったらいいんじゃないかっていう提案をしてます。そのやり方が、1、問題を読んで理解する。2、この今読んでる問題がどういう問題のカテゴリーにはまるのかを理解する。3、解くのに最適なデータストラクチャを考える。4、そのデータストラクチャをもとに、実際に解くためのアプローチについて考察をする。5、実際に問題を解いた後に、より早い解放がないか、よりメモリーエフィシェントな解放がないか考える。6、手書きでその問題の答え、つまりコードですね、コードを書く。で、6、その書いた答えを見て、実際にコンパイルするか、もう一回読んでみて、で、コンパイルしそうだったら、実際に動いて問題解いてくれるかっていうのを見てみると。で、7、手書きで書いたものを、リートコードエディターに解放をコピーしてみて動かしてみる。で、これを繰り返して、この、複数の問題を解いて、レビューして、っていうのを繰り返して、この人は勉強を続けていく、みたいな感じで紹介してました。
うん。
という記事でございます。
なるほど。ありがとうございます。
で、
うんうん、
今井さん的にはどうです?これ読んでみた時のなんかこう感想みたいなのあったりします？
そうですね。すごい、正しい勉強の仕方だなとは思いましたね。やっぱりその、なんですか、ただただ解くだけじゃなくて、ちゃんとその、どういうふうにそれが、なんていうんですか、なんでそういうふうに解くのかとか、どういう、それがそのメモリの最適化だったりとか、計算量とか、そういう部分もちゃんと考えた上で、その問題を解いていくっていうのと、あとその手で書くっていうのは結構大事だなと思っていて、なんかこの、結構コーディング試験って、オートコンプリーションがないから、そういうない状態で、書くっていうのは結構その、慣れる上でも重要だなっていうふうに思いました。実際業務上でそんなことってほぼないんで、なんかちょっとその実態とはかけ離れてる部分もあるんですけど、その試験という観点でやるにはいいなというふうに思いましたね。はい。
そうですね。そう、業務とは離れてるけど、ホワイトボードでの面接っていう意味で言うと、本当に違いますもんね。
違いますね。
そう、キーボードだったら自然と F って打ったら、OR、4分の4とかを体が覚えてて打つんですよね。
うん、
それをホワイトボードに書くってなるとまた違うし、 あと、こっちの面接で一番厄介だなと思うのは、書いてるときに話しながら書かなきゃいけないじゃないですか。
うんうんうん、
今こんなことを考えてますとか、こういうアプローチをしてますとか、
うんうん、
あれもあれで厄介なんですよね。
はい、すごいそれ求められますよね、その説明というか、なんで今何をしているのかとかっていうのを、すごい試験官に問われるのはその通りですよね。
そうですよね、
うん、
ちなみに今井さんのアメリカインタビュー経験的には、例えば今の会社に入社するときとかってどんな感じでした？
あれなんですね、今の会社は実はそういう試験的なものはなくて、なぜなら、もともとその業務委託って形で手伝っていたんですよね。で、そこからまあ本採用になったので、まあ結局その働きぶりというか、そういう部分はもうすでに担保されて入ったっていう感じなので、うん、なんか面接とかは、面接、うん、コーディング試験みたいのはなかったですね。うん。はい。まあ、アメリカで普通に面接はただ受けたことがあって、まあ、ろくに練習しないで行ったんで散々な結果だったんですけど。うん。いや、本当に
だけど。何が散々でした？
やっぱりあれですね。その、結構緊張しましたね。普段だったら、まあ、解けてるような問題がなかなか解けないっていうか、その緊張もあって思いつかなかったりとか、あと上手にやっぱ説明ができなかったりとかっていうのがあって、うん、やっぱりこれは結構慣れというか、うん、しっかり練習しないとやっぱ難しいなって思いましたね。うん、
うん、うん、それありますね。
はい、どうですか、ゆうすけさんは。まあアメリカだともう3社目ですよね。
3社目ですね。うん。
なんか結構慣れてるかと思うんですけど、毎、どうですか？なんか試験受けるときは毎回緊張したりするんですか？
これちょうど友達と今日話してたトピックで、
はい。
彼は転職活動をしようとしてるんですけど、
うん、
あれですよ、テックジャイアントの一つにいるのに、彼も試験勉強も一回しなきゃいけないって完全に忘れてるって言って、その面接をするたびに勉強するみたいですね。
はい、やっぱ忘れますよね。
忘れます。全然、なんだろう。だって使わないですからね、普段。
うん。よっぽどです。じゃない、使わないですよね。うん。
自分が例えば面接するときとかは決まった問題じゃないですか、大体。自分が何回も使ってる決まった問題のパターンからその5個とか10個とかあって、その中から出すから分かるんですけど、
はい、
まあ、それから外れるとちょっと難しいですよね。
そうですね。
うん。
うん。やっぱり、だから練習はすごい重要っていうところですよね。
そう、練習大事。で、僕、昔これ、サンフランシスコで転職した話みたいなんでブログを書いたことがあって、
はいはい、
でその中でもこれショーノート貼ってきますけど、この中でも話してるんですけど、僕はコードラストっていうウェブサイトが好きで、
はい、
でそこは40ドルぐらい払い切りなんですけど、
はい、
この今読んでるその、The Self-Taught Engineer's Algorithm Study Plan っていうのの中でいうそのリードの部分、コンセプトを理解するみたいなのにすごい最適なウェブサイトなんですね。
うんうんうん、
で何がすごいかって、その絵とかを使ってその配列の並び替えとかストリングの並び替えとか、あとなんだっけあれ、リストじゃなくてリストか、リストとか、はい、あと探査の仕方とかも絵を使ってアニメーションで見れるので、
はいはい、
でそれを何度も何度もやって、僕はコンセプトを体に叩き込んで、
うん、
で、毎回面接があるたびにレビューして、
うん、
それで受けるみたいな感じでやってますね。
なるほど、なるほど。
うん、
そう、自分もこのコードラストは買いましたね。ずいぶん昔ですけど、確かにすごい、あれですね、動画が充実してて、うん、すごい理解しやすいですよね、これ。
そう。 なんかベーシックなところを大体カバーしてくれてるから。
うん、確かに。このユースケさんの昔書いた記事、自分も読んだんですけど、この中で普段使わないようなコンピューターサイエンスのその言葉とかを英語で言うのをやっぱ苦労したって書いてあったんですけど、それなんか自分も本当面接した時にそうだなと思って、結構知らない単語とかあるじゃないですか。そういうのはどうやって身につけたりしました？パーミューテーションとか日常生活使わないなと思って。
あー確かに使わないですね。
うん、
あどうしたかな。もう問題ここに出てきた単語だと、インタビューケークって記事の中でも紹介されてるウェブサイトに出てきた知らない単語を一生懸命覚えましたね、僕は。
うん、なるほど。
あとはそう、この元記事の人が勧めてるように、僕は紙だったんですけど、ホワイトボードじゃなくて紙を使って、でカフェとかでボソボソ言いながら問題を解くっていうのをずっとやってました。
ああそれいいですね。口にやっぱ出しながら説明している風に問題解くのって大事ですね。うん、
そうなんですね。
リートコードは使ってなかったってことですか？
リートコードは使ったんですけども、そんな使わなかったですね。
うん。
うん、なんか、ね、数こなすことより、この人も言ってるんですけど、こう、問題のパターンってやっぱなんとなくあって、
うん、
でどのパターンになるかを瞬間的に見つけ出すような、そんなゲームだと思うんですよね。
うんうん、
で、面接の中でだいたい問題出されて、口頭でその問題の制約条件を確認しながら、問題のざっくりとしたアプローチについて話をして、うん、で面接官と合意が取れたら、その上でコーディングを始めると思うんですよ。
なるほど。
でもうここで解放ができてる時点で、多分もうあとコード書くだけだったら簡単なので、もうそこまでが勝負なんですよね。
うんうん、
そうだから僕はどっちかっていうと、そのパターンとかを認識する能力を鍛えてった気がしますね。
なるほどなるほど。まあ、そうですね。確かにダイナミックプログラミングとか、まあほぼ全化式をどう解くかとか、全化式にどう当てはめるかとか、そういうアプローチで解きますもんね。うん、
そうそうそうそう、そうなんですね。
はい。
まあ、言って僕は今全化式を解くって言われても、うん、なんだっけってなってますけどね。
ああけどあれですよ、今自分もちょっと同時に全化式って英語でなんて言うんだっけっていうの。
ああそうなんですよ。本当に。
はい。
意外と日本の人、英語で苦労するってのは大きいと思いますよ。
うん。でしょうね。うん、
だって英語で喋ってると、多分もう、知能指数が多分 30% ぐらい減ります。もっと減る。50% ぐらい減るんじゃないですか。
そうでしょうね。多分そっちにまず脳みそ使われるっていうのもありますしね。
はい。
うん。語彙も減るし。
そうなんですよね。
うん、
で、まあ、僕は英語で考えて英語で喋るタイプだから、まだいいですけど、これ日本語で考えたい人とかだと、日本語で考えたものを英語に直して喋りながらコードを書くってすっごい大変だと思います。
めちゃくちゃ大変ですよね。
うん。
うん、確かに。自分もどっちかっていうと、もう英語の時は英語で考える習慣がついているから、そういう、何ですか、切り替えみたいのはないんですけど、うん、多分、だからアメリカとか、まあ、英語圏でもし就職活動するんだったら、そういうトレーニングが結構重要ってことですよね。
うん、だと思います。うん、まあ、実際は、僕は、初めて、2社目かな、2社目の時に、ちょっと日本語で考えさせてって、1分だけ考えさせてって言って、日本語で1分間ブツブツブツブツつぶやいてたってことありますけどね。
あ、そうなんですか。
うん、
あ、全然だけどそれは問題ないという感じだったんですか。
問題なかったですね。
うんうん。なるほど。けどやっぱりあれですよね、コミュニケーション能力はすごい見てますよね。
そう。
それは、まあ、もちろん問題解けることも大事なんですけど、どう話してどう解決していくかみたいなところはやっぱ見てるなという気がします。と、まあ、
そうだと思います。
うんですね。
特にこのアルゴリズム問題ってあのツイッターとか見てると、あの日本のエンジニアでこっちで働きたい人たちがめっちゃ勉強しているのとか見ますけど、
うん、
あアルゴリズム問題は足切り的なそのなんか最低ラインみたいな感じだと思うんですよ。だってアルゴリズムの問題で得られるシグナルってそんなにない。例えばその問題解決能力とか、まあ、コミュニケーション、さっき今井さんが言ってたコミュニケーションもそうだし、あとコードが書けるかどうかとかデバッグできるかどうかとか、まあそんなもんですよね。
けど、そうですね。
そう、実際の仕事で大事なのってもっと別のとこにあって、コミュニケーション取れるかとか、うん、プロジェクトにどうやって影響を与えていくかとか。だからそう考えると、うん、あと、あ、そうそう、人々と一緒に働くから、そのカルチャー的なフィット。で、カルチャーフィット、うん、過去の実績、どういうものを実装したのかとか、そういう話と、あと、コミュ力。コミュ力っていうとあれですけど、うん、あの、物事をちゃんと説明できて話ができる。うん、論理的に話ができる。ここら辺の方が実は練習したりとか、あと、なんだろう、あのフォーカスしていった方が、ここはキャリアアップって観点からはいいような気がしますね。
うん、そうですね。そういえば、ちょっと今それで思い出したんですけど、あの前回出ていただいた西浦さんが、まあ、この間転職した時はほとんどアルゴリズムの試験はないって言ってました。で、ほぼこのコミュニケーションのところとチームにどう貢献したかっていうところが、とか、あと、まあ、システムデザインとか聞かれたっておっしゃってましたけど、って言ってたんで、うん。もしかしたらその、なんですか、よりシニアになってくると、だんだんそういうふうにシフトしていくのかもしれないですね。
うん、そうだと思います。
うん。うんうん、
あと、まあ、入社できる前提で、その、レベルがあるじゃないですか、何個か。あの、うん、なんだろう。IC3 とか IC4 とか。
はい。
そのレベルを決めるのに使われるのって、どっちかというとそのシステムデザインとか、あとこれまでのこと、ビヘイビアルのインタビューとか。
うんうん。
その、そこら辺がキーになってくるので、もうなんか、あれですよね。あの、アルゴリズムはできて前提、できるのは当たり前みたいな感じでシニアエンジニアは見られてるかもしれないですよね。
うん、
うん、
見られても、まあ、困るところあるんですけど、けど、うん、けど実、まあ、はい、そうですよね。
あ、ちなみに、チョンプでは面接とかしてます？
してます、はい。あの、今はちょっと積極的に採用してないんですけど、まあ、前は結構積極的に採用してて、その時は、はい、コーディング試験もやってましたね。一応、あの、ワーカブルっていう、なんかその、一括して採用フローを管理できるツール使ってたんですけど、その中で、あの、コーディング試験も、何ですか、そこから選んで出すことができるんで、そこから出すのと、プラス、あの、まあ、オリジナルで作った問題と、あとは、まあ、ナレッジのところは技術試験では聞いてましたね。うん。で、まあ、それが通ったら、次はまあカルチャラルのところの面接をして、で、まあ、あとは CEO の最終面接みたいな3ステップでやってましたね。うん。
あ、じゃあもうオンサイト、長いオンサイトみたいなのはしてなかったんですね。
オンサイトはしてなかったですね。結構リモートで採用してたので。
ああ、そっかそっか。
はい。うん。
これで、そう、このなんか面接プロセスで思い出したんですけど、僕、前職のニーマラブスの時にやってたのが、テイクホームアサイメント、なんか課題を渡して、僕らがやってたのは、バグのあるコードを渡して、はい、で、なんか機能を追加しなさいっていうのをやらせてましたね。これ結構、
はい、
結構良かったですよ。
あ、そうですか？
うん。その、 やっぱり、やる気のあるスタートアップで人数が少なかったので、ソフトウェアチーム5、6人とかだったから、
うんうん、
やる気があって主体性がある人みたいなのは、与えたバグとかも直してより良くしてくるし、そうじゃない人は、うん、まあ、とりあえずフィーチャーだけ作ろうとしましたみたいな感じだし、まあ、インタビューする、なんていうんですか、その受けに来てる人側からするとめんどくさいんですけどね。
そうですよね。結構それで辞退されるケースもありそうですよね。場合によっては。
うん、ありました、ありました。
はい。なるほど。確かに、宿題やってもらう形式は良さそうですね。
そう、
うん。いろんな観点で見れますかね。それをもとに面接もできますしね。
そうなんですよね。宿題元になんでこう書いたのとかって聞けるのはいいですよね。
確かに。そんなところですかね、今日は。
そうですね。
はい。ではでは、本日は独学エンジニアのアルゴリズムの学習法について話しました。よかったら感想をハッシュタグ、Today I Learned FM でつぶやいてください。感想をお待ちしております。では、ありがとうございました。